はい、こんにちは、左大臣光永です。コンビニでトイレを借りて、何も買わないで店出るのは忍びないので、私はちょっとした買い物をするんですが、考えてみると、別に私が買い物してもトイレを使わせてくれたバイトのお兄さんの時給が上がるわけでもなし、むしろ仕事が増えるだけですので、トイレ借りたからといって必ずしも何か買う必要はないなと最近は思うようになりました。さて、左大臣の古典歴史の名場面、本日は第1022回目です。琵琶湖の西、古瀬、藤原の仲間ろ、携帯天皇ゆかりの高島を歩きます。高島は大和、山城、近江を経て越前に至る北陸道が通り、古くからの水陸交通の要衝でした。特に高島の勝ちの津は、大津、今津とともに、古瀬三大港と言われ、古瀬航路の中継点として重要な港でした。万葉集に高島や勝ちの津での旅情を歌った歌は多く、町のあちこちに歌碑が立っています。また高島は、26代継体天皇の出身地であり、そして奈良時代最大の内乱、藤原の仲間の乱の最終決戦の舞台ともなりました。では行ってみましょう。JR 古瀬線、近江高島下車。高島市民病院の脇の道を、琵琶湖方面に進んでいくと、見えてきました。乙女ヶ池です。乙女ヶ池は東西150メートル、南北600メートルの細長い内湖です。内湖とは、琵琶湖周辺の小さな湖のことで、元は琵琶湖と一体だったものが、土砂の堆積などにより、琵琶湖から切り離されたものです。乙女ヶ池周辺の景色は、万葉集に詠まれています。またこの辺りは、古代の壬申の乱、藤原の仲間の乱の戦場ともなりました。中世には織田信長が甥の信澄に築かせた近江戸城の外堀となりました。万葉集の歌詞です。大船の香取の海に怒り下ろし、いかなる人か物思わざらん。怒りという言葉から次のいかなる人を導いているわけですね。大きな船が香取の海に怒りを下ろすように、どんな人が物思いに沈まないことがあるだろう。ここを通る旅人は誰だって物思いに沈むだろう。ここ高島の地は、大和山城を経て北陸に続く北陸道の要所であり、旅情をかきたてられる場所として人々の心を捉えてきました。他にも数々の歌詞が高島の町内に点在しています。藤原の仲間ろ、笑みの推し活。藤原の仲間ろは藤原南家の祖、藤原の無知丸の次男です。だから不人の孫です。叔母である光明皇后の後ろ盾と大仏造営事業によって権力を高めていきました。その後、仲間は自分で擁立した順仁天皇から、笑みの推し活の名を賜り、太政大臣に至ります。飛ぶ鳥を落とす勢いの藤原の仲間こと笑みの推し活でしたが、しかし、760年、後ろ盾であった光明皇太后が亡くなると、その立場は危うくなっていきます。後見上皇は、藤原の仲間のこと、笑みの推し活の立てた、順仁天皇と日に日に対立を深め、その上、道教なる僧を寵愛するようになっていきました。これではまずい。天平法治8年、764年、藤原の仲間は、道教の排除を目論み、兵を挙げようとしますが、密告により、事前に発覚。後見上皇は、機微の、後見上皇は、 吉備の真備を参謀として、各地の道路を封鎖。中麻呂は、越前での息子たちとの合流を図りますか。途中、近江高島の三代の崎にて、捕らえられ。勝野の鬼江で、妻子、一族、老頭ともに、斬られました。その中麻呂の斬られた、勝野の鬼江という場所が、この乙女ヶ池のあたりと伝えられます。藤原の中麻呂が滅ぼされた後、順仁天皇は、乱に加担したと言って、廃位させられ、後見上皇が調訴して、聖徳天皇となりました。乙女ヶ池のほとりに、近江訴訟本丸跡があります。近江訴訟は、天正6年、1578年、織田信長が、甥の織田信澄に築城させた城です。設計は明智光秀が行ったと伝えられます。琵琶湖とその内湖、現在の乙女ヶ池を外堀として生かした水城でした。天正10年、1582年、本能寺の変が起こると、信澄は明智光秀の娘を妻としていたために、織田信孝、丹羽長秀らに疑いをかけられ、大阪城にて攻め滅ぼされました。その後、近江訴訟は、京極高次はじめ、城主がたびたび変わりますが、慶長8年、1603年、廃城となりました。江戸時代に入って、わけべ氏がこの地に入り、近江訴藩を置きました。そして、近江訴訟の三の丸跡地に陣屋を構えました。さて、乙女ヶ池近江訴訟本丸跡を後に、国道161号線を南下すること車なら約3分、徒歩なら30分くらい、見えてきました。白髭神社。白髭神社は、近江最大の大社です。朱塗りの大鳥居が琵琶湖の中に立ち、近江の厳島とも呼ばれています。社伝によれば、11代水仁天皇皇女、大和姫の御事による創建。延命、長寿にご利益があるとされます。それは、祀られている猿田彦の御事が、白髪姿の老人の姿をしているため、白髭神社の名もそこから来ています。また、猿田彦の御事は、天孫降臨に際して、二荷の御事を先導して、道案内した神様です。そのため、導き、道開きの神ともされます。境内には多数の歌碑、句碑があります。まず、芭蕉の句。四方より、花吹き入れて、仁王の海。四方より花吹き入れて仁王の海。仁王の海でいいんですかね。仁王の海かな。仁王の海って言ったらなんか相撲取りみたいですけどもね。桜満開の琵琶湖の四方から花びらが風に乗って琵琶湖に吹き入れている。そして紫式部の歌。近江の海にて、三代ヶ崎というところに網引くを見て。三代の海に網引く民の手間もなく、立ち居につけて都小石も。聖徳2年996年、紫式部が父藤原為時の越前赴任に付き添った時の歌です。一行は大阪山を越え、大津から船に乗り、古勢の港に寄りながら越前を目指しました。途中、この辺り、三代ヶ崎にて、紫式部は、漁師たちが網引く姿を見たのです。都育ちの式部には初めて見る不思議な景色だったでしょう。三代の海に、網引く民の手間もなく、立ち居につけて、都小石も。琵琶湖で 網引く漁師たちの手を休める暇もない立ち居振る舞いを見るにつけても、もうここが都ではないことが実感され、遠く離れつつある都が恋しく思われるなぁ、という歌です。与謝野鉄幹と与謝野晶子の合作もありますね。白茂の神の御前に湧く泉。これを結べば人の清まる。白髭神社の御前に湧く泉。この水を手ですくえば人は清められる。あんまり上手と思わないんですけど。白髭神社を後に、再び国道161号線を北上していきます。今度は、行きには無視した左手の細い山道に入ります。見えてきました。宇川四十八大仏です。上院を結んだ花崗岩製の阿弥陀如来座像で、等身大よりも一回り大きいです。近江の大名六角義方が、母の菩提を弔うために建造したと長らく考えられてきましたが、その後、もっと以前にこの石仏群について記述されている資料が見つかったために、この説は否定され、現在は誰が、いつ、何のために作ったのか、不明ということになります。現在残っているのは48体のうちの33体のみです。案内板が台風のせいでしょうかね、倒されていて、一生懸命立ち上げようとしたんですけれども、重すぎて無理でした。再び乙女ヶ池を通り過ぎ、今度は高島の街中に入っていきます。江戸時代にこの地に入ってきた分け部氏の整備した、武家屋敷町の雰囲気が残ります。総門です。この総門は唯一現存する武家屋敷時代の建物です。総門より東に武家屋敷町が、西北に職人町が広がっていました。そこかしこに当時の町名が石碑として立っています。ろうそく町、船入町、なぎなた町など。地名に当時の面影が漂います。町割水路が町のあちこちに見られます。城下町の町割によって作られた生活用水路です。昔は琵琶湖の魚がここまで遡ってきたそうです。しかしこれ、柵も何にもないので、子供が落っこちないかなと、それが心配になりました。琵琶湖に面した大溝港のあたりは、かつての勝の津の港の雰囲気が漂っています。ここにも万葉の歌碑。伊豆国か、我は宿らん高島の、勝野の原にこの日暮れなば。どこで私は野宿しようか、高島の勝野の原でこの日が暮れてしまったら。旅にして作る。大見船、果ててさもろう高島の、三代の勝野の、なぎさし思うゆ。大見船、果ててさもろう高島の、三代の勝野の、なぎさし思うゆ。天智天皇により、大津に都が置かれていた時代、667年に、大津に遷都しまして、672年、壬申の乱の後、飛鳥に都が戻りました。その時代の歌です。天皇の御船が停泊して、天候を伺って風待ちをしている。その高島の三代の勝野の渚のことが思い出されるよと。天智天皇のお供をした作者が、その日、高島の勝野で風を待ったことを、後から思い出している感じの歌です。こうした万葉の歌を口ずさみながら、昔の人が高島勝野に感じた旅情をしみじみと追体験します。さて、高島の中心部を後に北に向かいます。小高い丘と丘の上に大岩が見えてきました。稲荷山古墳、6世紀頃の前方後円墳です。 埋葬されているのは26代慶太天皇に関係した人物と見られています。石棺はもともと後円部の横穴式石室の中に置かれていましたが、明治35年に露出してから雨風に吹きさらしになっていました。昭和62年、大井屋が建てられ、現在は大井屋のガラス越しに石棺を見ることができます。この稲荷山古墳の出土品は、金製の耳飾りや金銅製の冠など、多品目にわたり、しかも朝鮮の新羅の出土品と酷似している。ために、この地が新羅や渡来人と深い結びつきがあったことを裏付けるものです。26代慶太天皇、古事記日本書紀によれば、慶太天皇は応神天皇五世の孫で、父は彦牛王、母は水仁天皇七世の孫、振姫、名を大殿大君と言いました。近江高島郷で生まれるも、幼い頃父が死んだため、母の故郷である越前高向で育てられました。福井県坂井市三国町。25代ブレス天皇が跡取りを指定しないまま亡くなると、軍神が話し合った結果、はじめ中愛天皇五世の孫、大和彦の大君を大君として迎えようとしました。しかし、大和彦の大君は、迎えの軍勢を見ると、ビビって逃げてしまった。そこで今度は、越前に使いを出して、応神天皇五世の孫、大殿大君に、大君になってくれと頼みます。大殿大君は何度も辞退した上で、大君となることを承諾しました。こうして誕生したのが、26代慶太天皇です。しかし、反対勢力が邪魔をしたのか、即位したのは河内においてであり、大和に入るまでには20年ほどかかっています。なぜ、慶太天皇が20年間も大和に入ることができなかったのか、諸説あって解明されていません。慶太天皇の時代に大きな事件としては、九州で新羅と結んだ祝いの反乱が起こり、鎮圧に手を焼きました。慶太天皇は、応神天皇五世の孫といっても、その間の系譜が曖昧なために、実は繋がっていないのではないか。ブレス天皇で一旦天皇家の血筋は途絶えて、慶太天皇から、全く新しい王朝が始まったのではないかという説もあります。もしこの説が正しいとしたら、現在の皇室が初代神武天皇につながらないことになり、大スキャンダルです。高島には慶太天皇ゆかりの場所がいくつかあります。慶太天皇の母、振姫が出産後、天皇のへその緒を埋めたという慶太天皇恵那塚。振姫がお産の時持たれたと伝えられる持たれ石のある三尾神社旧跡。慶太天皇の父彦牛王の墓とみられる田中大塚古墳など。これら3箇所にも行ったんですけれども、残念ながら天候が悪く、しっかりした写真が撮れませんでした。次回の課題とします。本日は、慶太天皇や藤原の仲間のゆかりの滋賀県の高島を歩きました。古代史に興味がある方には必ず得るところの多い場所です。ぜひ行って歩いてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、 無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。